不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。10月4日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。さあ10月に入りましたが、もうすでに駅メロが変わってる、発車メロディーが変わってる時期ですか。先月からあのテーマソングとして今バックミュージックで流れているホームタウン、このサビでね、藤沢のおかえりっていうと駅メロがね、僕の思う駅メロと違う駅メロに今月からなってしまうんで、ちょっと複雑な気持ちなんですけど、新しくね藤沢の鹿に変わるということで、ちょっとどんな感じなのか聞いてる方もね、10月4日でもうすでにいると思うんですけども、なんかそんなような話もちょっと今日できたらなと思います。さあということで、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれ大谷くんが言ってるその駅メロって、
はい、
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんってやつ、
ちょっとじゃない、ちょっとわかんない。
あれどんなやつ、全然どんなやつでしたっけ。
いい
そもそも
3番線4番線で違うんですけど、トゥルルルルルルルルルル
ー、なるほどなるほど、てんてんてんてんてんてんてんてんてん、
あそうそうそうそうそう、
あわかったわかった、あれね
っていうね。
ああ、
なんか何の曲なんだろうって最近その鹿に変わるタイミングで思って調べたんですよ、うん、そしたら、はい、曲名がハンプティダンプティなんですって。
え、
そうだから要は、うん、あの海外のアニメなのかな。
あ、そうなんだ。
中学の時にあの英語の教科書で僕は覚えましたけど、ハンプティダンプティの曲のなんかアレンジ版らしいんですよ、3番線4番線も。
そうなんですか。
そう、しかもこのハンプティダンプティの駅メロって藤沢だけじゃなくて、はい、あの成田駅、あ成田空港駅か、
うん、
とあと青森県の、うん、八戸の駅でも使われてるんです。
あ、そうなんですね。
そう、仲間はね2駅あるんですよ。
あ、知らなかった。
そう、ついに3つあるうちの1つがね
卒業してしま
う、ね、卒業っていうことでね、ちょっとね楽しみにしましょう。
そうですね、
はい。さあということで、大谷と藤沢で GO、 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。藤沢で GO。 はい、はい、ということで、まあ、歌の話をしましたが、早速ですね、うん、メッセージいただいてます。
本当さ、言っちゃいましょう。
はい、ラジオネームチョコレートケーキさん、ありがとうございます。
チョコレートケーキさん、ありがとうございます。
おやくん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく聞いています。テーマソングのホームタウン、最高にいいです。意外かっこと言っては失礼ですが、2人とも歌がうまいのには少し驚きました。特に親くんの甘い歌声がいいです。歌詞もそれぞれの思いが詰まっていて心に響きます。なんといっても曲がいいですね。いつまでも心に残ります。 何度も聞きたくてアーカイブで繰り返し聞いています。これからこの番組を聞く楽しみがまた一つ増えました。ありがとうございますといただきました。
嬉しいですね。
嬉しいですね。いや、僕も結構もう何度も何度も聞いて思ったんですけど、うん、僕と社長の声質がちょっとまた違う声質じゃないですか、うん、お互い、
はいはい、
なんかそれが最後のユニゾンで、うん、なんか相まってすごくいいなって思って、
うん、
思わないですか？
思いましたよ、もちろん。
顔が嬉しそうじゃないんですよ。なんすかその感情は。
いやいやいや、やっぱ違うなって思ってましたよ、僕も、
うん、
だからこう最初ちょっと不安でしたけど、そう思ってた不安、逆に最後のユニゾンで、あ、このマッチング意外といいななんていうのは思ってましたね、ふと。じゃあ、これは言い訳をすると、お昼にカレーを食べたんですよ。
はい。
で、多分ですよ、わかんない、カレーのせいでちょっと喉が狭くなったような気がするんですよ。
カレーのせいでルーがちょっとへばりついてるとか。
違う違う、なんかだから辛いのを食べると、
はい、ちゃちゃちゃ
あれらしいんですよ、喉がちょっとこう。
いやいや、それもともと知ってた知識ですよね。
そう、それ忘れちゃってて、ポッと。
いやいやいやいや、カレー我慢してくださいよ。
本当ですよね。いや、慌ててカルピスとか準備したんですけど。あ、
飲んでたカルピス。
そうですよね。
それ理由だったんだ。そ
う、相殺しようとしたんですよ、カレーの罪をカルピスで相殺しようできてなかったかなって。
いや、確かに収録の時にちょっとなんか、うん、ちょっとすいません、うん、って言ってカルピス飲んでた。
あ、そうなんですよ。そう、
カレーのせいだったんですね。
あれ
ね、
ダメですね、やっぱちゃんと。
次があったら歌の収録の時はその前にカレーは禁止でお願いします。
本当そうします。
はい、さあ2通目もいただいてます、はい、ラジオネームアーモンドで地面をノックノックさん。
アーモンドさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。テーマ曲のホームタウンがふとした瞬間に頭の中で流れるようになってしまいました。歌詞に江ノ島や弁天橋が入っているのも藤沢を感じられていいです。番組始まりに流れるのも爽快感があふれて、まるでお二人を表しているかのようですね。ということで、爽快感あふれる青春エピソードがあれば聞きたいです。ホームタウンの進化を楽しみにしていますといただきました。
ありがとうございます。
これまあそのエピソードだけ一回置いといて、うん、歌詞の中に入ってる江ノ島と弁天橋っていうワードなんですけど、
はい、
実はこの2つのワードは、うん、急遽収録の当日に、うん、長谷川さんと3人で考えて入れましたね、
うんうんうん、そうでしたね。江ノ島の波とずっとってなんかこう、はい、いいフレーズですよね。
そう、
言いやすいですよね。
でまた2番のね、弁天橋の波のようっていうね、うんうん、これもちょっといろんなね、方向から方角からの波が打ち寄せて、ちょっと荒波がある感じの、でそれを人生例えてる。
そうそうそう、チャンスはいろんな方向を、後ろにも転がってるし、うん、前にも転がってるよみたいな。
そうです、
弁天橋の波のようにみたいなね。後付けでね、
後付けでね、はい、後付けで、いや、はい、もうね、結果オーライだったらいいんです、
は
い、
そうですね。
そう、そんなような感じで歌詞が決まったんですけど、うん、まあ、ということで、そのアーモンテ寿命ノックノックさんから、
はいはい、
爽快感あふれる青春エピソードがあれば聞きたいですと。また2人の話を聞きたいでね、先月ぐらいからお話いただいてるので、
うん、
あれば言いたいんですけど、
なんかじゃあ僕からちょっと、まあ、青春じゃないかもしれないんですけど、うん、僕が爽快感を味わってるシーンって、僕ん家って藤沢駅から歩いて20分ぐらいかかるんですけど、
はい、
でやっぱ夜バスがないとか、うん、もうタクシーもすごい並んでるとかいう時は歩いて帰るんですよ。
あ、はい、
だから20分ぐらい歩いて夜道を帰るんですけど、やっぱ最近暑いじゃないですか。だから暑いなーってなりながら歩いて帰るんですけど、途中にセブンイレブンがあるんですよ。だいたい5分ぐらい歩くとセブンイレブンにたどり着いて、でそこでガリガリ君を買うんですよ、僕必ず。できれば梨、なければそうだ。
わかる、はい、梨わかる、すごいわかる。
でそれを買って、もうすぐ袋を開けて食べながら家に向かっていくんですね、
はい、
で必ず食べ終わる場所があるんですけど、はい、絶対毎回寸分狂わずそこで食べ終わるんですよ、必ず。面白いことに、
はいはいはい、
でやっぱでもその間、あ、普段は暑くて距離歩くなーなんて思うんですけど、ガリガリ君の爽快感がやっぱりそれを忘れさせてくれて、最近の楽しみの爽快感の楽しみってガリガリ君かなーなんて思ってますね。
いいっすね、うん、そっ か帰り道のアイスいいっすね、
うん、かき氷がね片手で食べられるっていうあれですからね。
そっか、
大役なんかありますね。爽快感、
そうですね、なんか大人になってからはちょっとなんかあんまり爽快な気分になることが減った気がするので昔話をしようかな、
はい、
やっぱ一番爽快なあの感覚を味わったのは中学時代かな、
うん、
あの僕、まあ、ラジオでも言いましたっけ、ソフトテニス部に入っていたんですけど、
はいはい、部長で、
はい、なんか部長になったきっかけが一つあったんです、うん、あそれは、顧問の先生から聞いた話なんですけど、
はい、
2年生の時に先輩も出る、うん、てか先輩がメインの試合があって、う
ん、はい、
でそこで一番トップのペアの先輩ペアの一、はい、人が大遅刻をして いくら頑張っても1回戦目の時間には間に合わないからって言って、うん、急遽選抜されたのが僕だったんです。
だから、
超絶緊張した覚えがあるんですけど、
うん、
ただなんかすごくうまくいって、
はい、
で相手も勝てるかどうか分かんなかった格好なんですけど、うん、もうストレート勝ちしちゃって、で僕もなんかサービスエースめっちゃ取ったりして、で僕もなんか緊張しながらなんかあよかったで終わったんですけど、うん、なんか顧問の先生がそれをきっかけに、うん、お前を部長に決めようと思ったのはその時だったんだよねみたいな。
え、持ってるってことですか。
え
じゃなくて、
えごめんなさい、あの爽快感あふれるエピソードじゃなくてただの自慢話でしたね。
いやいや、その時にちゃんとこううまくできてたっていうよりも、ああいう急に振ってもやり遂げるの柔軟性があるかな、うん、みたいなところだったんですかね、はい、まあでもね爽快ですよねそれもね、あの急に言われたっていうのはね。
部活の思い出やっぱ爽快感ありますね、なんかいろいろ思い出すと。
うん
うん、まあでもそんなようなね、あの思い出もあるということで、
はい、
はい、お答えでした。はい、はい、ということで、こんな感じで皆さんからのメッセージこれからもどしどしお寄せください、お願いいたします。本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください、お願いいたします。さあということで、今月も社長のコーナーよろしいですか。
はい、それでは大谷くんのね、藤沢愛を疑ってるんじゃなくて応援している人たちからのメッセージというのが今週も届いています。
応援、
はい、チーズケーキさんですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、大谷くん社長オス
オス、
大谷くんが苦手な歴史系挑戦状です、
うわ
ということでいただいてます。まあ、親子なら答えれるかなと思ってるので早速いきたいと思います。
歴史系であるのか、他にも、はい、
うん、それでは問題です。江ノ島は片瀬から離され独立した島となったのが始まりですが、
はあ、
江ノ島の誕生は今から約何年前でしょうかという質問で、はあ、あクイズですね、はあ、
江ノ島の誕生、
うん、いつからあそこにあんのか、あの岩の山は。
いやでもね、確か江ノ島はあれ隆起したんじゃなかったっけな、もともとあんなに出てなかったけど、
はい、
あえかだから
知ってたらかっこいい、
関東大震災がきっかけというか、そのあれで地盤があれでってなるから、関東大震災がいつだったっけ、1925年とか、
うん、23年
23年、
はいはい、ブー、ですね
すごい、
はい、ブー、違いました。
なんかそれっぽいようなリアクションしてたのは違うんだな
はい、もう正解は全然もっと前、もう約2万年前。
2万年前、
はい、あるそうですね。で、
あ、待って、そうだよ。だって、
はい、
浮世絵にも江ノ島あるのに、なんで1923年って言ってんだろう
まあ、根拠としてねそこを辿っていくのはいいなと思ったんですけど、もう2万年だからもう何ですかね、あのアウストラロピテクスとかそのぐらいの時からあるってことですかね。
相当昔から、ね、もうあの形状ではあったってことなんですか、
ね、はい。
へえ、
ね、ちなみにホームタウンの歌詞にもある弁天橋はそれが1949年、昭和24年に開通したということですね。
あ、そうなんですか。
それまで船で渡ってたってことですよね皆さん。
あ、なるほどね、うん、橋がなかったんだ。
うん、
まあだから似たようなもんですね。だからね、1923年の関東大震災、
まあまあ弁天橋はね、
弁天橋、
弁天橋ね、はい。ということで、10月スタートですね、不正解からスタートという
怖
なりました。
いつからかっていうのが難しいな。いや
でも知っててほしいですよね。
やっぱ2万年前なんて、わかんないよ、わかんないよ。でもこれでも覚えました、
はい、
覚えましたよ。
一回やっとけば、はい、次藤沢市長にコビを売るとき親
方が、ね、
あの
そうですよ、
知ってますよって言えるからね、
はい、2万年前、
うん、
覚えました。
いいクイズでしたね、ありがとうございました、
は
い、
今回もお勉強させていただきました、
はい、
ありがとうございます。はい、それではですね、この番組のリスナーゴーメイツの皆さんの藤沢のあそこが気になる、これって藤沢にあるとか、藤沢に関することでの応援の挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆さんからのメッセージや挑戦状お待ちしております。
はい、それでは10月のリクエスト曲に参りましょう。ラジオネーム藤沢のおでこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。リクエスト曲を送る9月中旬はまだまだ暑いです。10月は秋めいていることを期待してこの曲をリクエストします、うん、ということで松田聖子さんの風立ちぬ。
おお、
高原の爽やかな風を感じるのと、うん、自分でしっかり生きようという決意が心に染みてきますといただきました。風立ちぬか、ちゃんと聞いたことまたないのかな。
なんか風立ちぬというとどうしてもあのジブリのあれがね、
あ、そう、そっちをね想像するんです
よ ね、
はい、松田聖子さんの曲でね、うん、早速聞いていただきましょうか。
はい、
はい、それでは松田聖子さんで風立ちぬ。藤沢で GO! レディオ商談 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回のテーマは不動産の繁忙時期っていつ?というお話になりますね。
あ、繁忙時期、
はい、
なるほどね。でもなんかこれ想像なんかできるかもしれないですね。
もうね、何年私と一緒にやってるのかというところですからね、もうこれ分かんなかったら。
はい、
はい、ちなみに 何月ですか、大谷君。
え、なんか不動産でもなんか不動産でくくっちゃうと難しいですけど、
はい、おーすごい、そこもいい答えですねそれ。
ただ、はい、馴染みのある賃貸とかになると、
はいはい、
もう一発で答えられますけど。
おー、もう分かって、もうそこまで分かってるってことは分かってますね。
もうそ
こ、さすが。
あ、本当です。
はい、さすがです。
はい、
でまあね、不動産のこう繁忙期というのは、大谷君が今言おうとしてるのは3月ということだと思うんですよね。
そうですね、
3月にはなるんですけど、はい、ちょっと一旦不動産の話を置いといて、うん、チョコレート屋さんっていつでだと思います？
チョコレートの
繁忙期、
はい、そりゃもちろん年明け1月から2月にかけて。
それは何でですか？
もうそういうシーズンが始まる前ですから。
バレンタインっていうね、
バレンタインっていうね、
はいはい、
大イベントが、
そう、
はい、
ですよね。 で、あと旅館とかホテルとかはじゃあいつ？
これはもう、はい、大型連休とか、
うん、
そう帰省される時とか旅行に行くシーズンとか。
そうですね、もうまさにボンクレ正月ですよね、
はい
はい、あとゴールデンウィークとか、はい、そういった連休ですよね、はい、でやっぱり各業界繁忙期ってあって、でそこでやっぱお客さんがバーッといっぱいいるっていう時期になってくるのが繁忙期ですよね、
はい
はい、で不動産もさっき大谷君いいこと言ったなと思ったのは、賃貸と売買で2種類あって、うん、でまず賃貸からお話ししたいんですけど、
はい、
もう2月から4月というのが賃貸の繁忙期です、
はい、
で以前はコロナ禍より前はやっぱり転勤とかこうそういうのが多かったので、上半期下半期の狭間である9月とかも結構忙しかったんですけど、
あ9月もそうだったんですね、
はい、移動とかで、でちょうどやっぱコロナで転勤とかも移動も少なくなって、で9月とかはねあんまりなくなってしまったんですよね。でもやっぱり2月から4月っていうのは要は入学とか入社とかそういったもので皆さんやっぱ変わらずあるので、
うんうん、
今でもそれは残っている傾向があります、
うんうんうん、
でやっぱり賃貸の場合って時期に追われて探す方は結構多いんですよね。
はいはい、
はい、なんか物件借りたいからじゃなくて、うんうん、何かの時期に追われてくるんですよ。
あ確かに、
はい、
大体そうなりますね。
そうですよね、
僕も経験がありますけど。
そうですよね、
はい、
例えば、初めは入学入社転勤など、まあ、多い要因なんですけど、
うん、
でそれで入って1回更新したけども、まあ、そろそろ更新2回目の更新が近づいてくるから引っ越ししようかなっていうのも結局2月から4月だったりするので、
はいはいはいはい、
だから物件がの動きが多くなるのがその時期になってくるんですよね。
そうですよね、うん、だから僕も本当に更新の時期が近づいてきたから次の引っ越し考えようかなって初めて
一人
暮らしの時にそうなりましたし、
うんうん、なんかだから本当時期に合わせて、
うん、
これ恋愛で言えば、うん、クリスマスまでに彼女が欲しいからみたいな感じのイメージですかね
突然恋愛マスターみたいなことを言い始めましたけど、確かに感覚は似てるな。
そう、なんとなくそのノリがちょっと似てますよね、まあ、全然違うことですけど、まあ、なんとなくそういう感じですよと。で次に、まあ、今賃貸をお話しましたけど、売買の繁忙期っていつだと思いますか？
売買はそれこそ最初僕言いましたけど、うん、不動産ってくくりだと、
うん、
なんかその時期って関係ないのかなって、ね、売却の話を聞いてると、
はい、
本当に突然こういう事情があって売らなきゃいけない時があるっていうお話とか、うん、今までたくさん聞いてきたから。
そうなんですよ、
だから本当に1年通してあるから時期は関係ない、
うん、そう、本当そう、もう大正解です。それ私の持論ですけど、売買の場合ってあんまり繁忙期関係なくて、売る方が今売らなきゃいけない、売りたいからっていうものに対して買う方がついてくるっていうイメージなので、
は
い、
うん、
はい、まあといってもやっぱ3月に引っ越し終わる人っていうのはちょっといますけど一定数は、うん、でも あまり関係ないっていう思っていただきたいんですよね、
うんうん、
でやっぱり買う方が3月までに買わなきゃとはならないんですよね、なかなか、うん、
はい、
うん、借りる人はあるんですけど何月までにって、はい、うん、
そっか、うん、
それよりもいい物件、いい人に出会えたらじゃないですけど、うん、いい物件と出会えたらっていう方が多いんで、うん、だからあんまり時期が関係ないってなりますよね。
売買に関してはなんかそういった気軽さがまた違いますもんね、
うん、違いますね、はい、
ね、
という感じですね、
はい、いやでもそっか、でも僕はいつか、うん、マイホームを買うっていう夢がありますから、
うん、
はい、
藤沢でね、藤沢の
藤沢の
いいところをね、どっか
いいところ、
はい、
買いたいですけど、いつかその時期が来ることを願って、う
ん、はい
はい、ちょっと今日のお話も忘れないようにしておこうと思います。
そうそう、時期は関係ないですよっていうことですね、
はい、はいはい、ということでこういったなかなか普段考えることのない不動産のお話、来週もまたさまざまな角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、 手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
ということで社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっと最後にせっかくなんでワンフレーズだけ覚えましょう。新しく駅メロになった鹿。
おー、はい、あ、僕歌えないな、それ知らない。どんなやつですか？
輝きにおう我が藤沢市っていうのがね、おあるんで、ちょっとそこぐらいは知っといて損はないと思います。うん、
本当だな。ちょっと次気をつけて聞いてみよう
ね。いや、どういったアレンジのメロディーになるのか楽しみですね。皆さんも注目して藤沢駅に来る方は聞いてみてください。
はい、
はい、ということで大谷と藤沢で GO、 お相手は僕大谷高安と
斉藤剛でした。皆さん、そろそろ運動会のお弁当を意識したランチタイムを。
また来週です。